もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどういったご相談ですか？
次男の件でご相談したいんですけれども、
まずあなたはおいくつですか？
53歳、
ご主人は？
54歳です。
ご長男はおいくつ？
長男が26歳、
ご次男が？
19歳です。すみません、その男の子の真ん中に女の子がいまして、
はい。
長女が21です。
ご次男どうなさいました？
高校生の時に電車に乗れなくなってしまって、本人は過敏性腸症候群というふうに言いまして、授業中であっても電車に乗ってても、そのガス型と便意を催すのと下痢になっちゃうのと両方の症状があるみたいで、本人には。で、授業中もなんかガスが出てるような気がして集中できないっていうことで、高校の方行けなくなってしまいまして、高校3年生の時に通信制高校の方に転校しました。通信制高校の方は月1ぐらいの出席日数だったので、高校を卒業して専門学校の方に行く予定だったんですけれども、やはり大学を受験したいということで、浪人しますということで自宅浪人という形になりました。今ちょっと自分でやってるんですけど、なんかうまくいかないようで、ペットに当たって、犬と猫を飼ってるんですが、そちらの方に当たって、そんなにやるんだったらお母さんにやったらいいでしょって言ったら、手加減ですが、はたかれまして、私が息子につらいんだよねっていうようなことをちょっと言ってしまったら、そこからブチ切れてしまって、俺の辛さの何がわかるんだよっていうふうに言って、こんな体に産み上がってっていうふうに言われました。6ヶ月ぐらい前に首を吊ろうとしたことがありまして、公立の高校に通ってた時にちょっとリストカットのすごくしてたことがあって、ちょっとそれからもうとても不安で不安で、あまり私自身が子どもに対してちゃんとしたことを言ってあげられてるのかがどうか不安ということと、あと今朝なんですが、何をしてもらうと嬉しいようないうようなことを聞いたんですけど、そしたら、うるさいんだよっていうふうに言われて、言わないようにした方がいいのかなと思って、どのように対処したらいいのか、ちょっとご相談したいと思いました。
小さい頃はどんなお子さんでした？
小さい頃は本当にニコニコしてって、どこ連れてっても笑顔が可愛いねって言われる子でした。で、ちょっとお母さん、私によく甘えてくる子供でした。
で、高校生になってね、過敏性腸症候群っていうのは、これは医者の診断？
本人がネットで調べて、私に言って、その後ちょっと病院の方には連れて行きました。過敏性腸症候群だけど、まだそこまでひどくはないかなっていうふうには言われて、薬をいただいたんですが、あまり変わらなかったと言って、その後通院しなくなりました。
で、その後はもう、ご自身では過敏性腸症候群は治っ
今も、
たとは思ってない、まだ。
思ってないですね。今は外食には行かないっていうし、あとはスーパーに買い物に行ってもすぐにトイレに入るんです。で、帰る時もまたトイレに入ってっていう風なので、転校する前に、ちょっと病院心療内科の方にちょっと通いまして、で、その時は、思春期特有の対人恐怖症というふうに言われました。最近ちょっと今の状況だと大学入試の試験も受けられないし、大学にも通えないんじゃないかっていうふうな不安がとてもよぎってしまって、荒れている状況です。
ペットなんかに当たったり、お母さんに対してうるさいとか叫んだりする状態っていうのは、かなりイラついているってこと？
あ、そうです。
これについてご主人はどう思ってるんですか？
電話でしか話してないんですけど、もうちょっと諦めてるって言うと変ですけど、なんて言うんだろ
あ、ご主人はどっか
う。すみま
転
せん、
勤してどっか他行ってらっ
そう
しゃ
な
る。
んです。ちょっと海外の方に転勤していて、今帰ってこられない状況です。
なるほど。
はい。
ご長男とか、ご長女は、ご次男を見てて何かコメントしてます？
もう諦めてるというか、5年ぐらい前に次男が私に盾ついて、それを長男が ダメだよみたいに言ったことがあるんですけれども、
はい、
その時にあの娘の方もいて、で次男がその言われたことに対してすごく怒って、あの本当に取っ組み合いの喧嘩をしたことがあって、
はい、
それからもう兄の方はもうあいつのことは知らないじゃないですけど、なんかそれ以外でもちょっとこう、まあ、次男はちょっと注意されたりなんだりすると切れちゃうようなところがあったので、
うん、あそれは前からね、
あ、はい、いや、あいつと話しても俺ダメだと思うなって言われてしまうので言わないっていうかですかね。
この6ヶ月前の自殺未遂で首を吊ったってどういう形でした？
はいはい、あの夜私夕飯作ってましたら2階からダダーンってすごい音がして、でなんだと思って私2階に駆け上がってったらちょうど息子が部屋から出てきて、ま、顔が真っ青な顔してて、私部屋の中見たらあの机の上に輪っかが3個ぐらい置いてありまして、それの他にあのカーテンレールが下に落っこって真ん中にその紐がくくってあって折れてる感じで、でその後すぐに追いかけてって家に帰りました。その時にもう生きててくれるだけでいいからいいって言っても、本当にあのもう生きてるだけでいいんだよっていうふうにあの言いました。
この時ご主人はどういう反応でした？
主人はもともとあんまりこう感情を出す人ではなくて、あーみたいな感
じでした。 あんまりびっくりもされてなかった。
リストカットのこととかも話してあったので、
でまあ生きてるだけでいいからねっていうことに対して反応は、はい、
本当に呆然としてる感じでした。
でそのペットに八つ当たりをしてる6ヶ月前の首を吊ろうとした前、はい、あと
本当にそれは最近です。1週間とかそこら辺前です。
お家に連れ帰った後の彼はどんな状態？
しばらくはそうですね、ぼーっとしてましたね。その後その高校の頃の友達が訪ねてきてくれたりとかして、それでやっぱり大学に通おうかなっていうふうになったので。
あの友人関係は保ってるわけよね？
そうですね、でもあの一回全部 LINE は消してました。もう前の高校のお友達っていうのは LINE がもう電話もつながらないので家まで訪ねてきてくれました。あ、
なるほどね、はい。そうすると今日のご質問は何になりますか？
対応の仕方です。あの接し方です。
はい、今日はですね精神科医の高橋龍太郎先生がいらっしゃってますので伺ってみたいと思います。は
い、よろしくお願いいたします。
その今過敏性腸症候群はどうなってるの？
下痢が多いみたいです。
かかりつけの心療内科とか精神科の先生はいるの？
いるんですけど、あのちょっと息子の方でずっと通っているのに何も変わらないって言って、
うん、
もう通わないでいいっていうふうに4ヶ月ぐらい前にもうそこは通わなくなって、うん、でもやっぱりちょっと不安なので、
うん、
薬が漢方のところで、うん、あのちょっと調べて、そこが1ヶ月後ぐらいに予約が取れてます。
変わらないっていうのは何が変わらないっていうふうに受け止めてるんだろう？
あの人混みに出たりですとか、
うん、
人がいる場所に行くことができない、
うんうん、その精神科の先生のところにはどれぐらい通ったの？
2年弱通いました。
例えば過敏性腸炎のお薬やなんかも、はい、その精神科医の先生が出したの？
はい、出されました。
それで過敏性腸炎はそれでもあんまり良くならなかった？
あまり変わらなかったようです。
過敏性腸炎って割とお薬に反応する病気なんだけど、誰が出してもほぼ同じ処方で大体効果的なんだけどな。違うのかな？違った？精神科の先生のところにお母さんが一緒に時々例えば 2,3 ヶ月に1回ぐらいは行って報告するとかそういうようなことはなかったの？
ありました。
それでその時に向こうの先生はどんな言い方をおっしゃってた？
ちょっとこうできるを増やしてかった方がいいよって、その電車に乗れないのも一駅から一個ずつ増やしていった方がいいよとか、
うん、
こうできる経験を増やしていくことがいいよっていうふうに 言われました、
うん、その先生がその思春期特有の対人恐怖っていう診断をおっしゃったの？
あ、はい、そうです。とあと軽いつか抑うつっていうふうに言われました。その最初の時期は
どうして首を吊ろうとしたの？
私の方も聞いたんですけど、うん、何も言わなかったんです。でもただその日がセンター試験の日だったので、うん、ちょうど高校3年生の本来なら本人も受けるはずであったセンター試験なので、うん、多分それかなってちょっと思ってはいるんですが、
うん、そばにいてずっと一緒にいるっていうことはすごく大事なんだけど、
はい、
それとは別に思春期の男性っていうのは基本的に言うと、はい、お母さんに飲み込まれてしまう不安っていうのもすごく一方で感じるの、
はい、
だからお母さんが何もかも包んで抱きしめてあげるわよみたいなそういう姿勢を見せるともうすごく抵抗することになります。そばにずっといてあげるっていう塩梅が難しいけど基本的に言うとそういうことが一番大事なの。どうしてもそのさっき言った包み込むっていうのは過干渉とかあれこれあれこれ細かくいろいろ言うとか触れて欲しくないようなところにずかずかと触れてってしまうっていうようなことを特に指すんだけれど、
はい、
そういうことはしないでただただずっとそばにいて相手が本当に何か困ってるなと思った時には手を差し伸べるっていうことを意識するっていうことだと思う、
はい、
うん、で今専門家もいないしものすごくお母さんは煮詰まってしまっていて苦しいと思うけれど本当はできればお母さん自身が何らかの形でカウンセリングを受ける。要するに、どういうふうに自分の気持ちを安定させていったらいいかっていうことも含めて、
はい、
精神科医かカウンセラーみたいな人に自分の相談をできるような体制を取れるのが一番いいかな。
はい。
で心療内科に行くの？息子さんがそれ漢方を出してくれる心療内科の先生？
そうです、
うん、
以前にあの薬をいただいたんですけれども、うん、薬が合わなかったのか、うん、いつも眠ってるようなだったので
まあまあ少なくとも漢方で目がトロンとするってことはないからね。
あ、はい、
基本はやっぱりそういう診断的には思春期の対人恐怖が根っこにあってで身体症状として例えば過敏性腸炎が出てるっていうようなことで間違いないと思うけれど、
はい、
漢方で少なくともその過敏性腸炎が良くなるだけでもその精神科医に対する信頼が増すからね、
はい、
だからそれはそれで息子さんと精神科医の先生の組を作るのと、
はい、
でそれとは別に別の精神科医をあるいは別のカウンセラーを見つけてお母さんが息子さんにどう向き合っていったらいいのかを相談するっていう枠組みを2つ作るのがいいと思いますよ、
はい、
ただこの問題は少し持久戦簡単に解決はしなさそうだから、
はい、
ゆっくり時間をかけてのつもりで、はい、いてください。あんまり早急に解決を求めようとするとまた息子さんが爆発暴走しかねないので、
はい、
ゆっくりゆっくりでいいですよ。
はい、わかりました、
はい、お分かりいただけましたか？
あ、はい、ありがとうございます、
はい、失礼いたします、はい、
すいません、失礼いたします。